恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は旧約聖書創世記第1章24節から31節まで、ではお読みいたします。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝があった。第6日、創世記を連続して学び始めまして、今日はその第4回、今のところから、人とは何者なのでしょうという題で、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。ちょうど天地創造の場面ですが、先週の祈祷会の後でしたか、今夜の祈祷会の朝もそうですが、祈祷会の後が、幼稚科の方々といいますか、カビーズというですね、教会、アワナクラブの新しい、プログラムが、この教会で試験的に今なされて、まだ学校に行ってない子供たちの中で、ちょっとしたっていうか、相当なブームになっていまして、本当に小さな子供たちが聖書の言葉を暗記したり、ね、それの、いろんな答えを、こう、直美先生に発表しているのを見て、本当にこう、素敵だなとですね、思わされています。ちょうど私たちも、そこを、先週私がちらっと聞いたら、天地創造の7日間のところ、ゆりかちゃんが一生懸命ですね、言ってるところで、ああ、と思ったんですけど、皆さん、1日目、2日目、3日目、どのように作られたか答えられます？わからない人はゆりかちゃんに聞いてください。ですね。旧約聖書で詩編の第8編の4節で、ダビデは言いました。人とは何者なのでしょう。人とは何者、人間っていうのは本当に不思議な存在です。人間とは何か。昔からですね、様々な、人間とは何かというですね、定義が、なされたわけです。ある有名な哲学者は、人間とは一本の足である。足っていうのはこの足ではなくして、ね、沼地に生えている足ですね。人間とは一本の弱い足である。しかし、考える足である。また、ある人はですね、人間とは、笑う動物である。うちの猫も笑うっていうですね、人いるかもしれませんけども、ですね、高度な笑いっていうのはですね、人間だけのものだっていうんですね。人間とは、道具を使う動物である。いや、猿だって道具を使うよっていうかもしれませんけど、人間とは、言葉を使う動物である。聞くところによると、人間よりももっと複雑な言葉を語っている動物がいるそうです。イルカです。日本語では、あいうえおってのは51音でしょ。イルカの基本的な音は70いくつかあるそうです。それを使い分けて話をしているって言うんですから、 すごいですね。さあ、一体じゃあ人間とは何なんでしょう。また考えてみると、この私っていう存在、皆さん一人一人も皆さん私なんですよね。ここに100人ほどの人たちがこの私っていう意識を持ってここに座っているんです。みんなそれぞれ私なんですよね。その私っていうこの存在は不思議ですね。一体私はどこから来てどこへ行くんでしょうか。ここにいらっしゃる方はみんな100年前どこにもいませんでした。そして100年後ここにいる方は誰ももうこの地上にはいないのです。私って一体何なんでしょうか。考えれば考えるほど様々なことが不思議です。この私はなんでアメリカじゃなくてアフリカじゃなくてこの日本というところになんで生まれたんでしょうか。なぜこの私は江戸時代ではなくして明治ではなくしてこの今の時代に生きているんでしょうか。なんで私っていう存在はよりにもよってこのお父ちゃんとお母ちゃんから生まれたんでしょうか。なんで私っていう存在はこんな顔を持ってこんな性格を持っているんでしょうか。なんで私は男に女に生まれたんでしょうか。私って何なんでしょうか。昔よく私は誰、ここはどこ、私は誰っていう言葉がよく流行りましたけど、考えれば考えるほど私は何なのか。私、これは昔からずっと問い続けられている、私とは何者なのか、人間とは何者なのか、これは根源的な問いかけです。そしてこの私っていうものの価値は一体何なんでしょう。どれだけの価値があるんでしょうか。よく人は、先週も紹介したあの秋田県からいただいたお手紙のですね、質問にもありました。人間が全ての動物の一番上にいると言いますけど、他の動物に悪いみたい。じゃあ誰が人間が一番上だと決めたんでしょうか。本当に他の動物よりも人間はそんなに価値があるものなのでしょうか。どこにそういう証拠があるんでしょう。だいぶ昔の話ですけど、少年院から呼び出しがあって、リンチ事件を起こした、リンチ事件で同級生をですね、殺した二人の、若者が少年院に、そこで職員たちはですね、この殺人を犯した少年たちに、殺人は罪だ。人間の命はどんなに尊いものなのかを教えようと思って、いろいろ職員会議で話し合ったそうです。なぜ人を殺してはいけないのか、人はなぜそんなに価値があるのかを教えようと思ったら答えが出なかったって言うんです。職員の中にはお坊さんも何人もいらっしゃるんですけども、そこで話し合った結果、これは私たちはわからない、これは横山の仕事だ、これは牧師でないと答えられない、そこでって言うんで呼び出しがあってですね、定期的な集会とは別に来て個人的にこの少年たちに命の尊さっていうのを教えてほしいっていうことで何回か通ったことがあります。聖書から命っていうものについて、人間っていうことについて語った日を思い出しますが、人間とは何者なのか、私はなぜここにいるのか、私はどこへ行くのか、人間の価値とは一体どれほどのものなのか、実はこのような私たちみんなが持っている、いやだんだん歳を取るとこんなこと思う聞かなくなってですね、あ、そんなのは分かんないとかですね、適当な答えを、でも子供の時代よく考えたはずです。いや、今も考えていらっしゃる方々たくさんいると思うのです。しかしこの答えは人間には出せない問いかけなのです。有限な限りある私たちに、人間は一体何者なのかを人間は答えられない。様々な学者が、様々な哲学者が、様々な宗教家が、いろんなことを言うでしょう。でも、人間の出す答えはすべて、絶対的な答えになり得ない。その答えを出し得るのは、人間を作られた神様だけ。神の言葉である聖書だけが、人間とは何者なのか、どこから来て、どこへ行くのか、その価値がどれほどあるのか、この聖書だけが、その答えを出してくれるのです。そしてそれが 今日の箇所です。26節。そして神は、我々に似るように、我々の形に人を作ろう。27節。神はこのように人を、ご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は人を、他のすべての自然、すべての作られたものとは異なって、人間だけを神様は、神の形に我々に似せて作ろう。神に似せて、神の形に、それは一体どういう意味なんでしょうか。それを説明するのに、教会の母子室にある人形の箱をひっくり返して一生懸命探したんですけど、人形はこれだけしかありませんでした。動物のぬいぐるみがいっぱいでして、人間の形をしたのはこれしかキューピーさんしかいませんでしたので、これを使わせていただきますけど。人間の形、人の形と書いて何と言いますか？人形。人形というのは人の形なんですね。ですから、人形を見ると、ああ、人ってこういう形してるのかわかるわけです。人形を見ると、ああ、人ってこんなに頭がハゲてるのかって、ああ、それは私のことでしたが、とこだわってますが。人形を見て初めて、ね、ああ、というのが、ものがついてて、こういうですね、足がついてて、ああ、ここにヘンテコリンな、ね、穴が開いてるんだとですね、人形は人間を指し示すわけです。ね。昔、アメリカが、この宇宙にロケットを打ち上げたときに、この、それは延々とずーっと木星に向かって進むんですか、もっと進むんですかね。今も走ってるはず、飛んでるはずですけども、その中に、もしか宇宙に生物が、他の生物がいて、そのロケットを拾った人が、これを送ったのはどういう動物が送ったのか、わからないといけないからって言うんでですね、金属製のですね、板に人間の形、男と女のですね、裸の形をですね、こう掘り込んで、それを打ち上げたんですね。ですから、人間の形を描いたわけです。ですから、宇宙人がそれを拾うと、おお、人間とはこういう生き物なのかとわかるように、すごいですね。人形。それは人間を指さすわけです。ということは、神様が、神様に似せて神の形に人を作った。まさに私たち人間は、人形ではなくして、神形なわけです。神の形。ね。ということはどういうことですか？人形を見ると人間がわかる。人間を見ると神様がわかるって言うんです。人間を見ると神様を思い起こすことができるような存在だって言うんです。そのようなものとして神様はあなたを私を作ったって言うんです。人間を見ると神様がわかる。どういうことでしょう。どのような点で神様は人を神様に似せて作られたのでしょう。5つのポイントから、神様のご性質ということから考えてみましょう。第1番目は、神様は唯一の神様。申命記6章の4節。主は私たちの神。主はただ一人である。神様はただ一人のお方です。じゃあ人間はただ一人ですか？いいえ、世界中に何十億の人たちがいるのです。でも、神様はですね、私たち人間を作られるときに、大量生産のようにわーっといっぱい人からあげに作ったんではなくして、一人一人を唯一の存在として、ユニークなかけがえのない、他に類を見ない、あなたはあなたとして作った。まさに、私っていう存在はこの世界にたった一人、唯一。神様があなたをそのような特別なものとして作られた。私っていう存在は唯一の存在なんだ。かけがえのない、ただ一人の方の存在なのだ。これは私たちにとってとっても大切なことですね。私が特別な唯一の存在であるように、お互い一人一人も神様によって作られた特別な、ユニークな、かけがえのない存在。神様がそのようにそれぞれの方々を作られた。ですから、私たちがお互いを見るとき、それぞれが そのようなユニークな存在として見たいものです。私たちはどうしても他の人を見るときに自分の物差し、自分勝手な物差しで人をこう測りながら、長い、短い、足りない、出過ぎてる、出しゃばり、ちょっと、ダメ、とですね、人を測ってしまいます。でも、そんな自分の測りで測ってはならない。そして私は、私なんだ。この唯一性、独自性、これに生きるとき私たちは実は充実した人生を送ることができるんですね。人と自分と見比べながら、ああ、私にはあれがない、これがないとですね、劣等感に陥って生きるではなくして、私は私なんだ。数日前、坂井先生と車に乗ってまして、話がたまたま、車の話になりまして、ふっと私を思い出して、それはそうと坂井先生、アメリカですごい車に乗ってましたね、とですね、その話をしたんです。アメリカ、バンクーバーでしたか、坂井先生が迎えに来てくださって、シアトルですね。まあ、迎えに来てくれた車を見たときに、どぎも抜かれたんです。大きな車なんですけども、よくもこんな車に乗ってるな、っていうのはものすごいポンコツ。窓を見るとですね、もう、ヒビがいってこう割れてるんです。日本で割れたまんまで走ってる車なんて 見ないでしょ。その車なんです。もうですね、今にも、私の感覚では車輪が走ってる途中で飛び出すんじゃないかと思うような、すっごい車で迎えに来てくれたんですね。それが彼のアメリカでの愛車だったんです。そして彼は言うのです。アメリカっていう国、カナダっていう国は、本当に楽です。人の目を気にしなくてもいい。人が何を考えようか、何をしようか、そんなこと構わない。みんな人は人、私は私、みんなそれぞれ、干渉しないで生きる。非常に楽です。ですから、どんなポンコツの車に乗ってても、全然気にする必要はない。日本だったら、もういつも人の目を気にしながら、人が何を言うでしょうか、何を考えるでしょうか、そういうことばっかり気にして、私たちはこの日本にこう生きていますから、これが当たり前だと思いますけど、私たちは日本で非常に窮屈な生き方をしてるんです。私は私でいいんだとですね、自分の生き方をこう貫けないで、一生懸命人に合わせよう合わせようとしてしまう。先日、韓国でお世話くださったパク先生もおっしゃるんです。しばらくぶりで韓国へ帰ると、ほっとするって言うんです。日本で働いていると、奉仕していると、本当に疲れるって言うんです。それは本国だからでしょ？ いえ、それだけじゃない。例えば、って言ってですね、パク先生おっしゃったのは、先ほど、八百屋さん見たでしょ。日本であんなキュウリ、あんなナス、売りません。もう、いろんな形、もう、とんでもない形をしたものが、堂々と積んであるわけです。日本でしたら、みんな細長い、こう、なんて言いますか、きちっとまっすぐなですね、形の整ったものばっかり、こう、並べて、それ以外はもう、いっぱい人が上げに、これ、安売りっていう感じで、ね、もう、みんな形を整えようとする。でも、韓国では、そんなこと気にならない。ですから、どう生きようが、それはそれぞれの自由。ですから、本当にほっとする。私たちもそんな自由な生き方がしたいものですね。でも、クリスチャンとして、まず私たちクリスチャンが、神様は私をこのようなものとして作ってくださったんだから、これでいいんだ。人と見比べながら生きる必要はない。あなたは唯一の独自の存在なのだ。第二番目に、神様のご性質は創造の神。創世記一章の一節。はじめに神が天と地を創造した。ですから神様は人をも創造的なものとして作ったって言うんです。あなたや私は創造的に生きるものとして作られたというのです。そして人は創造的に生きるとき、人として充実感が、生きる喜び満足が感じられるように作られているのです。創造的に生きるっていうのはどういうことでしょうか？私は創造的な仕事をしてません。私はそんな何か工場で何か作ったり、野菜を作ったりする仕事じゃありません。決して創造的に生きるっていうのはそういう意味ではないのです。昨日、滋賀県にある有名な福井先生が責任を持っていらっしゃる塩学園からですね、印刷物が届きまして、それをこう読んでましたら、とても心に響く文章が書いてありました。ちょっと読んでみます。高校を卒業して2年になった高山さんが元気のない声で、この頃寂しいんですと言いました。 もうホームシックなのかと聞くと違うんです。この頃大学に行っている何人かの友達から手紙をもらうのですが、そこには自分がどんな豊かな時を持っているか、旅行に行って楽しかったと自分の幸せのことしか書いていないのです。私はここに来て貧困や差別によって悩んでいる人たちがたくさんいることを知り、その人たちの幸せのことを考えるようになりました。それは素晴らしいことやな。でも、その思いを手紙に書いて友達に送ると無視され、来る手紙はやはり自分の幸せのことしか書いていないのです。高校の時は心が一つで仲の良かった友達だったのに、だんだんと心が離れていくように思えて孤独を感じ寂しいのです。そうなんか？ここにいるみんなはその寂しさや孤独と戦いながら働いているんや。これから君の友達の多くはもっと自分の幸せのことしか考えなくなるやろし、他の人の幸せを考える君と心がどんどん離れていくように思うな。それに負けんと歩んでほしいものや。黙って聞いている高山さんの顔がとても悲しそうでした。それを見ながら、大学に行った友達が高山さんが寂しいと言わなくても良い歩みをし、若さや人生を愛を人に分け与える生活をしてくれたらな。そうしたら高山さんの顔に明るい笑いが返り、孤独を噛みしめなくても良い日がやってくるのにと思っていました。愛は自分のみの幸せを求めるものではなく、他の人の幸せを求めるものです。もし愛がなかったら、地球は闇に包まれてしまいます。そんな地球を私たちは作り育てたくないものです。愛はすべてを生かす源です。そのことを大切にし、歩みたいものです。創造的に生きるっていうことはそういうことなんですね。自分のために、自分の幸せのために生きるっていうところからは何も生み出されないのです。それは創造的でないのです。しかし、他の人を幸せにするために生きる生き方の中に、実は創造的な生き方があるのです。もう一つ、何も生み出さない生き方の一つが、自分を憐れんで生きるという生き方です。先週の祈り会で、ある、ある、あるというですね、詩を紹介させていただきました。一人の仏教徒の書いた詩なのですが、しかし私たちはなんと、ない、ない、ないのですね、人生を送ってしまうでしょうか。ないことばかり数え上げて、なんと自分は不幸な、惨めな、かわいそうな人間だろう、と自分は憐れみ、ひがみ、誰もこんな私を分かってくれない、構ってくれないと恨んで生きる生き方は、創造的でない生き方です。先週も紹介した、犬飼美智子さんのですね、また別の本の中に、こういうですね、この文章があって、ハッとさせられたんです。犬飼美智子さんが、アメリカに留学中に結核にかかって療養しているときに、そこで一冊のですね、小さな同人雑誌を手にするのです。そして彼女はですね、その同人雑誌にこう投稿するようになって、その、編集責任者からですね、実にユーモアに富んだ、また本当に患者さんの立場をよくこう、わかるですね、素敵な手紙がこう、励ましが来るようになって、いろんな意味で助けられた。ずっとそうやってですね、こう、その投稿雑誌との、こう、交際が続くんですけども、その雑誌を出版編集しているジョー・フランクっていうですね、その人については全然知らなかった。ちょっと文章読んでみます。私が彼のことを知ったのは、そんなやりとりが半年も続き、いつも彼から励ましと助けをもらい続けた後であった。なんと彼は全身麻痺で、口に加えたペンで物を書くこともできるだけの重症身体障害者だったのである。しかも貧しい階級に属し、心傷者手当だけで暮らす一人ぼっち、身寄りもない、身動きできぬ人だったのである。が彼は頭と心だけは麻痺していないことに日々感謝して、ほんの小さな窓からだけ見える世界の美しさや変化に心を留めながら、多くの人と共に生きる喜びを分かつための雑誌を作ったのだった。自分を憐れむような欠片も彼の心には浮かばず、ただ心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして明るい楽しい小雑誌を身動きできるベッドの上で倹約して貯めた小さなお金を元にやっていたのだった。すなわち彼は生きがい 100% の生を生きていたから雑誌を思いつくことができたのだ。そしてその動力は他者を思う心、愛だったのだ。まさに創造的な生き方です。 第3番目、神様のご性質はありてあるもの。一昨日ですか、テレビで実会をですねやっていました。それをこう見てましたら、私は英語版で今日聞いてまして、ちょうどあの芝の場面でですね、燃える芝の場面で、モーセがあなたの名前は何ですかって聞いたときに、I am that I am。 私はありてあるもの、私はあるというものだとですね、神様がご自分の名前を紹介されたのです。今日のシオンにも編集後期に編集長様の興味深い、打ち明け話が出てて吹き出してしまいましたけれども、どうぞ後から読んでください。今読まないようにですね。神様の名前はありてあるもの。なぜ神様は何者によっても支えられる必要がない。逆に一切のものを作り、一切のものを支え、一切のものを生かしておられるお方、一切のものを支配するお方。そしてなんと神様は、ありてある神様は人間を作って、今日読みしました26節後半、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させよう。一切のものを作り支配する神様が人間を作って、その神様のお働きの中に人間を一緒に働くものとして迎え入れたのです。あなたもすべてを支配するものになりなさい。この点において人間は神に似せて作られました。人間はこうして神様以外の何者にも支配されないものとして、生きるものとして作られたのです。ですからあるべき人間の姿は、神様以外の何者にも強制されない、何者によっても追い立てられない生き方をするのです。時間に追い立てられない、仕事に追い立てられない、お金に振り回されない、他人に振り回されない、自分の感情に振り回されない、自分の置かれた境遇に振り回されない、それが人のあるべき姿。しかし私はなんと様々なものに影響され支配されて生きているでしょうか。しかし人はそのようなものとして作られている。私たちが神様以外の何者によっても支配されない本当の自由を得るとき、そこに生きているっていうことのですね、充実感があるのです。あなたが時間を支配し、あなたが仕事を支配し、あなたが自分の唇を支配し、あなたが自分の心を支配し、あなたが自分の置かれた境遇を支配して生きることができる、そのようなものとしてあなたは作られたんですね。最近祈祷会で互いにぜひこの内灘聖子教会のモットーにしましょうとですね、強調している言葉、喜んでという言葉です。何をするにも、いやいやながらでなく、人に言われたから仕方がなしに強制的にではなく、それは支配される生き方です。言われたから、無理やり、そうではなくして、喜んで、いたしましょう。それこそが、人の本来の姿なのです。第4番目、神様は、交わりに生きる神様です。26節に不思議な言葉がありました。そして神は、我々に似るように、我々の形に人を作ろう。さっき、神様は唯一のお方だと学んだばかりです。なのにここに、神様がなんで我々と言ってるんだろう、不思議です。天使と我々と言い合ってるんでしょうか？いいえ、そんなはずはありません。この神様の名前が複数形である。例えば最初に出てくる、はじめに神がっていう、この神っていう言葉も実は複数形なんです。エルっていう神様にイームっていうですね、複数の言葉がついて、実はこれは神っていうのは複数形。なんで神が複数形なんだ、聖書は全体として唯一の神であることをはっきり教えているのに、様々な説があります。威厳を表す複数形っていうのがあるんですね。神様は威厳を持った、権威を持った方だから、その権威を表す複数形という説もありますが、もう一つの、強力な説は、三位一体の神様だから。永遠の初めから神様はお一人です。しかし、永遠の初めから神様は、父と子と聖霊の神様。永遠の初めから、 父と子と聖霊の神様三つの人格を持って、その三つの人格の間に交わりを持っておられた。まだ他に何もない。天使も作られていない。この宇宙も存在しないと、永遠の初めから、父と子と聖霊の三位一体の神様の間に交わりがあった。そして神様は時に至って、人間を作って、人間をも交わる存在、交わりのできる存在に作ったのです。そして何よりもその交わりは、神との交わり。神様と交わることができるように。そして神様との交わりを土台として、人との交わりができるように。人間っていうのは、交わりなしには生きられない存在なんですね。二章のところで、創世記の二章のところで、人が一人でいるのは良くない。人は一人ぼっちでは生きられない。しかし、この交わりに生きるっていうことはなんと難しいことでしょう。有名な話がありますね。山嵐の夫婦の話。山嵐が寒くなってですね、寒いので寄り添おうとすると、互いにチクチクチクチク刺すので痛い。その人間と書くんですね。この間の間の持ち方がとても難しいのです。どのような間の持ち方で人とお付き合いしていけばいいのか、クリスチャンになってもそこに悩むのです。先日こんな詩をですね、見つけて、いい詩だな、これから私はこの詩を、自分の宝にしていきたいなと思って、一昨日大阪でもそれを発表しましたら、皆さんに紹介しましたら、集会終わってから皆さんが次々やってきて、さっきの詩をくださいとですね、その白詩ばかりが心に残ったみたいで、もしの皆さんでお聞きになって詩が欲しかったら、その方のために今日は準備してありますので、欲しかったら個人的に来てください。差し上げます。出婚歌という歌です。吉野博士という人の歌でして、自分の姪御さんの結婚式に出席できなくって、そのお祝いにこの歌を、詩をですね、作って送ったというものです。二人がむつまじくいるためには、愚かでいる方がいい。立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても、非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは、少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは、相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか、正しくありたいとかいう、無理な緊張には色目を使わず、ゆったり、豊かに、光を浴びている方がいい。健康で、風に吹かれながら、生きていることの懐かしさに、ふと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても、二人にはわかるので、あってほしい。夫婦関係だけではなくして、すべての人の関係の中で、私たちはそんなコツをですね、身につけたいものです。最後です。神様は人格的なお方です。ヨハネの福音書4章24節に、神様は霊であって、とあります。この霊っていうとき、これは目に見えない、しかし生ける人格的なお方だということです。そして人格っていうのはどういうことかっていうと、地、上、意を備えているということです。神様は完全な知性と完全な感情と堅固な決意、意志を持たれたお方です。それが神が霊であるということの意味です。そして神様はなんと人間を土の塵から体を作った後で2章の7節、その花に命の息を吹き込まれた。この息っていう言葉が霊っていう言葉です。人間にも霊を授けた。まさに人格を与えた。知、情、意を持つ者に人間を作られたのです。ですから私たちはこの知、情、意を持って何よりも神様を知り、神様の愛に心満たされ、神様に従う意志を持って進んでいくとき、本当に私たちの霊は満足するのです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、まさに知性を尽くし、感情を尽くし、意志を尽くして、主なる神を愛していくとき、人は 本当の生きる意味を、生きがいを感じるのです。しかし人間はなんと、神様に背いて山椒に行って、神の形を歪め、傷つけ、堕落してしまいました。その結果、私たちの持っている知性は、へりくつを言うのに用いられ、感情は歪んで、怒りや憎しみに振り回され、意志は弱になって欲望に振り回されるものになってしまいました。それが私たちの姿。しかし人間が罪を犯すことによって、人間でなくなったわけではありません。神の形をどっかに失ったわけではありません。人間は罪深い、しかし素晴らしい存在です。神様は私たちを作られたとき、神の形に作られたのですけれども、罪によって堕落して神の形を傷つけ失って、この堕落してしまったとき、もうダメだ。もう人間は神の形を失ったからもう放っておこうとされたのではなくして、すぐさま人間を救う計画を着々と進められたのです。私たちを罪から救う神様の計画は何ですか？イエス・キリストを十字架につけて、イエス・キリストがあなたの私の罪のために十字架にかけられて、身代わりになって死なれて、蘇られて、このイエス・キリストを信じるとき、すべての罪が許されて、清められて、信じた人の心の中に神様は再び働いて、創造の技をなさるのです。天地創造のときに神が人を神の形に作られたその神様は、イエス・キリストを信じた人の心の中に働いて、もう一度、失った神の形を取り返すように、神の形とは、ほど遠い存在になっている私たちのうちに働いて、神の形を作られるのです。ガラテヤ6章15節、大事なのは新しい創造です。コロサイ 3-9-10、一緒にそのアウトラインに書いてあるところを読んでみましょう。はい。あなた方は、古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は、作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。なんて驚くべき神様のご計画でしょうか。キリストを信じるっていうことはどういうことなんですか。本来神様が私たちに与えられた神の形を取り返させようという目的だったのです。あなたは唯一の存在、創造的に生きるもの、主体的にありてあるもの、そして生きるもの、交わりに生きるもの、人格的な存在。神様がそれをもう一度あなたや私の心の中にその再創造の技をしておられる、ますます新しく、ますます似せられていく、そのゴールはキリストのお姿、神の形。今日そこに神様の大きな期待があり、またそこに私たちの喜び、希望があることを覚えましょう。救世軍というキリスト教のグループがあります。この救世軍の創立者はウィリアム・ブースって言います。このウィリアム・ブースのお母さんはですね、ウィリアムがまだ赤ちゃんでゆりかごに乗せられている時から、ゆりかごをこう揺すりながら、ウィリアムをこう、あやしながら、いつもお母さんは赤ちゃんに言ったそうです。ビル。ビルというのはウィリアムの愛称です。ビル。世界があなたの成長を待っているよ。すごい言葉ですね。赤ちゃん、右も左もわきまえない赤ん坊のウィリアムに、世界があなたの成長を待っているよ。そのようにずーっとお母さんが言われながら、このビルは育ったわけです。これが逆だったらどうでしょう。ああ、なぜお前は生まれてきたんだろうね。誰もお前なんか待っちゃいないよ。ああ、そんな風な言葉を聞きながら育ったらどうなるでしょう。でも、神があなたを神の形に作られたということは、驚くべき神の期待が、計画が込められている。世界があなたを待っていますよ。そうなんです。今日、あなたは偉大な存在なのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。 私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。